ボヘミアンスキャンダル。シャーロック・ホームズがあの人といえば彼女のことだった。彼女の話をするのに他の呼び方を聞いたことはめったにない。彼からすると彼女は女性すべてを凌駕し、その輝きを奪うのである。彼がアイリーン・アドラーに恋愛に似た感情を抱いたというのではない。あらゆる感情、特にその種のものは彼の冷静で緻密ながら見事に均衡の取れた精神と相入れないものだった。思うに彼はこの世に現れた最も完璧な推理観察の機会であるが、恋する人としてはお門違いをすることになったろう。彼が長老霊障を抜きにして情愛に傾く心を語ることはなかった。そういうものは観察者としては結構なものだった。効果的に人間の動機と行動をあらわにするからである。しかし訓練を積んだ理論家としては、自らの繊細で細密に調整された気質にそうしたものの侵入を許すことは、その知的成果に疑いを招きかねない気を散らす要因を持ち込むことになるのだった。好感度のケーキに入った砂粒、あるいは彼が持っている高性能のレンズのひびとても、彼のような心における強い情動ほど邪魔にはならなかったろう。それでも彼にはただ一人の女性があり、その女性とは今は亡き子アイリーン・アドラーであった。このところホームズとはほとんど会うことがなかった。私の結婚により互いに疎遠になっていたのだ。自らのこの上ない幸福、そして初めて自分の初体の主人となった男の周りに持ち上がる家庭を中心とした利害は、私の注意をすべて奪うのに十分だったし、ホームズの方はボヘミアンそのものであるその精神のために、どんなものであれ社交を嫌い、ベーカー街の私たちの下宿に残って古い本に埋もれ、週ごとにコカインと野心、麻薬によるダミンと、彼本来の情熱的な性質の示す猛烈な気力の間を行きつ戻りつしていた。彼は相変わらず犯罪の研究に強く引きつけられ、その計り知れない才能、並外れた観察力を傾けて、警察が絶望的と断念した手がかりを追い、謎を解いていた。時折彼がしていることが耳に入った。トレポフ殺人事件でオデッサに召喚されたこと。トリンコマリーでアトキンソン兄弟の奇怪な事件を解決したこと。そして最後にオランダ王家のためにうまく成し遂げたデリケートな使命のこと。しかしこれら彼の活動している印を、私は日刊誌の読者のすべてと共有しているだけであり、他にかつての友、仲間について知るところはほとんどなかった。ある晩、1888年3月20日だった。患者を訪ねて戻る私をキロがベーカー街へと運んだ。いつまでも私の心に休婚している頃のこと、そして火色の研究という陰惨な事件のことを連想させるに違いない、あの忘れがたい家を通りかかった時、私はまたホームズに会いたい。彼がその並外れた能力をどのように用いているのか知りたい、という強い思いに襲われた。彼の部屋は赤々と日が灯り、 ちょうど私が目を上げたとき、彼の痩せた長身のブラインドに映る黒いシルエットが二度通過するのが見えた。彼は深く頭を垂れ、後ろ手を握りしめ、足早にしきりに部屋を行き来していた。彼の心理状態や癖に通じている私には、彼の態度や様子の意味するものは明らかだった。彼が再び仕事をしているのだ。彼は麻薬の作り出す夢から覚め、新たな問題の集積に迫っているのだった。私はベルを鳴らし、かつて私のものでもあった部屋へ案内された。彼の態度に感情は見えなかった。それはめったにないことだった。しかし彼は私に会って喜んでいたと思う。言葉はほとんどなかったが、優しい目をして、手で私に肘掛け椅子を勧め、葉巻入れを放ってよこし、隅のアルコールのケースとソーダメーカーを指さした。それから彼は火の前に立ち、例の内省的な奇妙なやり方で私を吟味した。結婚生活が合ってるんだね、と彼は言った。最後に見てから7ポンド半は増えているかな、ワトソン。7ポンドだ、と私は答えた。ほう、もう少し考えるべきだったね。ほんのちょっとってところかな、ワトソン。それにまた開業してるんだね。仕事に就くつもりだなんて言わなかったけれどね。
だが、どうしてわかるんだ。
わかるさ。推理したんだ。最近君がびしょ濡れになる羽目になったことや、君んところに不器用で不注意な女中がいることはどうしてわかるんだろうね、
ホームズ君。
私は言った。
これはかなわん。
何世紀か前に生きてたら君はきっと火あぶりだよ。